10月13日火曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは内閣官房参与の人事について、さらに GoTo トラベル、予算が一部なくなったんじゃないかと、割引率が減ったというようなことが指摘をされていましたが、予算の追加配分を行うというニュース、さらに菅総理大臣、年内の日中韓首脳会談に対して難色を示しております。そして、氷河期世代の中途採用、国家公務員についての中途採用、申し込みが70倍に達したというニュースも取り上げてまいります。収録しておりますのは10月13日火曜日の日本時間夕方6時半というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価ですが、3日ぶり反発しました。と言っても小動き変わらず、終値は昨日と比べ43円9銭高、2万3601円78銭で取引を終えております。前日のアメリカの株高がありまして、投資家の心理を支えたということでありました。ただアメリカのアップルがですね、新しい製品を発表するという特別イベントなども控えまして、関連銘柄なども物色されたんですけれども、相場全体では上値は重いということで、日経平均株価小動きにとどまったということです。取引時間中にはですね、中国の税関総署が、9月の貿易統計を発表しまして、輸出が4ヶ月連続で前の年の同じ時期と比べて増えたということがありました。輸入の方も3ヶ月ぶりにプラスとなったということで、この辺からですね、中国の経済がコロナからの回復著しいということで、これでですね、株高になったというような書き方をするメディア、共同通信なんかはそれを書いておりましたけれども、一方でですね、市場関係者からは、これ悪いニュースじゃなかったけれども大きな反応はなかったっすよねと、いうような反応もあったようであります。確かにこの値動きのグラフを見てもですね、株価小幅に下げる場面などもあったんですが、そんなに大きく上がったというような動きではなかったので、市場関係者そんなに反応はしなかったと、少なくとも共同通信が書くほどですね、中国の経済がバラ色だから上がったみたいな、市場はムードではなかったようであります。それは売買代金にもよく出ていまして、概算でですね、東証一部の売買代金1兆8405億円と、2兆円の大台まで届かずというところ、ここのところこの2兆円届かずというのは、多いんですが、ただもしね、中国経済に対してものすごく楽観的だということで、市場から、買いがものすごく入ったんであれば、もっと値動きがあっただろうし、売買代金ももっといったはずであるということを考えるとですね、ちょっと共同通信の記事というものは、若干市場の芯は食ってないのかなというような感じがいたしました。さて、今日はですね、内閣官房参与の人事が出ました。もともとですね、5人の方をすでに任命していました。で、その、任命は政権発足直後、9月の、中頃から終わりにかけてというところでありまして、でその人事に関しては私もここでも、指摘をしましたけれども、マクロ経済に関する人が入っていないというようなあたりで、心配をしておりました。一方でですね、前政権でも内閣官房参与は10人を超えて任命をしていたということもありますので、おそらくはどこかのタイミングで追加の人事が発表されるだろうと、それに期待したいというふうに申し上げておりましたが、その内閣官房参与人事であります。今日ですね、午前中の会見の中で、加藤官房長官が、6人を内閣官房参与に追加で任命したと発表しました。でその内訳なんですけれども、これがですね、例えば三宅邦彦立命館大学客員教授、キヤノングローバル戦略研究所研究士官、それから開発大学教授の高橋洋一氏ら6人ということで、このお二人はですね、私は日本放送の番組の仕事でご一緒している、人たちということで、非常に知り合いの名前を見つけてびっくりしたというところです。それ以外にもですね、感染症対策では、岡部信彦川崎市健康安全研究所長、この方コロナ、関連では、かなり りメディアに露出もしてましたし、私も何度かお話を伺ったことありますが、非常に分かりやすい形で、この新型コロナウイルスに対しても話してくださって、非常に信頼のおける方でもあるし、またWHO で感染症の対策というのを、尾身浩二さんなんか、尾身茂さんなんかとともにですね、ずっと手掛けてきたという方でもいらっしゃるという、感染症のオーソリティの一人でもあるという方、それから経済金融部門で、大和総研チーフエコノミストの熊谷光丸氏、産業政策で、経団連顧問の中村義雄氏、さらにデジタル政策で、村井淳、慶応大学教授が、任命をされたと、いずれも今日付けということであります。これね、インパクトのあるところ、そしてメディアの露出が高い人たち、熊谷さんもそうですし、あるいは三宅さん、高橋さんというところもそうですけれども、こういった方々がですね、入っているということで、かなり話題にもなっておりますが、やっぱりこの高橋陽一さんの人事というのは、いろんな意味でなるほどなと思うところがあります。もともと高橋さんは第一次安倍政権というか、その前の小泉政権の時代からですね、竹中平蔵氏の補佐官であったりとかも務めていらっしゃいました。で、特に竹中さんが総務大臣をやっていた時、総務大臣で兼務で、確か郵政民営化担当大臣もやっていたと思いますが、その時の総務副大臣が、菅さんで、そして、高橋さんが官僚側のサポートという形で、補佐官として入っていたということで、非常にここは気心が知れた中でもあると。で、さらに言うとですね、もともとは財務官僚ではありますけれども、基本的に財務省の理論というと、消費税は増税すべきだと。そして、財政は非常に危ない状況にあるので、とにかく支出は締めなければいけないという、緊縮財政と増税と引き締めというところを、メインとしておりますけれども、高橋さんはそれに真っ向を抗ってと、この、デフレ下においてはきちんと財政も出さなければいけないと、金融緩和もしなければいけないと、金融緩和と財政出動のセットによってすでに日本は、財政が危ないどころか、実質的には債務はほとんどないと言ってもいいということも主張されている方でありまして、ある意味、財務省からすると天敵というような方でもあると。で、そこを目くばせしつつも一方で、増税に関しても非常に前向きでいらっしゃって、基本的に緊縮財政という、財務省の、言い分を代弁するような形でメディアにもよく露出されていた、熊谷光丸氏も、経済金融分野での参与として採用すると、バランスを取るというか、高橋さんのみとなると非常にこう財務省にとってはハレーションが大きいというところでこうバランスを取ったのかというところであります。もちろんですね、私個人としては、消費税は今このデフレ下ではむしろ減税もすべきだと思うし、財政出動もそして金融緩和も、含めて、これ雇用を支えなきゃなんないというようなこともありますんで、高橋さんに何としても頑張っていただきたいということは、思っているところですんで、その辺をですね、どうしていくのか。で、さらにですね、この三宅邦彦さん人事ご担当外交というところであります。これもですね、三宅さんご本人にいろいろお話伺わないと、なかなか私が推測で物を申すというのは、よくはないことではありますが、一つ感じたところはですね、この安倍政権の特に、対中政策を含めての外交というものはですね、特に安倍政権の最後の方、国家安全保障会議、特にそれを支える国家安全保障局の人事が変わった後は、非常に今井当時の補佐官兼秘書官の意向というものが強く反映された形で、経済優先で中国とも非常に融和的な姿勢ということがあった。で、それに対して外務省の が推していた、そして主流でもあったという、NSC の、まあ、初代の局長を務めた八千翔一郎さんなどは、そこに対して非常に激しい綱引きをしていたと、そこまで中国に寄ってしまってはまずいと、むしろ日米同盟を基軸として、きちんとした譲るところはむしろ主張するところはきちんとした主張をし続けるというですね、それによって中国の態度を変えさせるという外交を取らなければいけないと、ここで安易に果実にむしゃぶりつくというようなことは良くないんだということをもう非常に危惧していて、そして八千さんと今井さんは官邸でかなり激論になっていたというような報道も一部にはありました。で、その今井さんが、まあ、エネルギー政策担当という形ではありますが参与として、最初の人事発令の中で残った。でこれに対して、三宅邦彦さんはもうこの、まあ、基本的にですね、まあ、日米同盟というものは非常に重視してらっしゃるというのは私もずっと仕事をしていても感じるところでもあるし、その通りだろうというふうに思います。まあ、安全保障に関しても第一人者でもいらっしゃるというところで、まあ、この辺へのカウンターという部分、まあ、もともとのインド太平洋戦略であるとか、自由と繁栄、この価値観外交というものを、まあ、日本として続けていくというようなメッセージも含めて、三宅さんという駒をここに置いてきたんじゃないかというようなことも感じるところであります。まあ、いずれにしろですね、なかなかこういろいろと練られた人事なんだろうなという感じがあります。まあ、実際にですね、高橋さんや、三宅さんが、総理からどういった、要請なり指示なりというのを受けたのか、今後ですね、いろいろ聞いていきたいなと思いますが、まあ直近では、そういったところを、ね、経済にしろ外交にしろとこういうあたり、まあ、内政の改革の部分もひょっとすると高橋さんには期待されているのかなというところもあって、これ首相としてはですね、高橋さん、経済財政政策というふうに担当は出てますけれども、まあ、広い範囲で、いろいろな提言とこういうものが今後あるんだろうなというところであります。まあ、今までのようにメディアに出てくれて発信というものもしてくれると、まあ、我々としては非常にありがたいし、まあ、そういったところで、どちらかというと、まあ、中の意思決定が、まあ、見えづらい部分があった、菅官邸というものが少しオープンになっていくと、この国民の目線と見え方というものもだいぶ変わってくるのかなというような感じもいたします。そして経済という面でいうとですね、第三次補正について、政府与党は、年内に編成するということが出てきました。ただ国会の提出は21年1月召集、来年1月召集の通常国会に、提出する方向で調整に入ったと、一部報道が出ております。まあ、雇用の下支えだとか景気の下支えという意味では三次補正は打つべきだろうと思いますけれども、ただ通常国会冒頭と、まあ、これいつもの普段のですね、補正予算の出し方だと確かに通常国会冒頭で出して、でそれが2月3月頃から聞いてくるっていうので、いいのかもしれませんけれども、ただそうなってしまうと二次補正までが今まさに聞いている状態なんですけれども、まあ、その二次補正で、予備費として積んだ10兆を、まあ、どう使うかと、まだ半分以上は残っているというところがありますので、まあ、これをどう使っていくかプラスこの三次補正が、1月通常国会からとこういう、まあ、そういう算段なのかもしれませんけれども、果たしてそれで足りるのか。私は三次補正も臨時国会これから10月26日からスタートという中で、審議をしてもいいんじゃないかというふうにも思うんですが、まあ、その辺は今後どうなっていくのかかというところであります。まあ、足元指標は確かに前の月や前の期と比べると悪くはないという数字が出てきてますけれども、さわさりながらですね、決していい数字が出てきてるわけではないと。まあ、見かけのですね、日本語の表現上は確かに改善を見せているとか改善の兆しというような表現にはなりますけれども、ここで何度も指摘してますが、死んだ猫だって跳ねるということを考えるとですね、早めに出した方がいいんじゃないかということは思います。 それから経済対策という面で、まあ、当面これが目玉ということになっている GoTo キャンペーン、GoTo トラベルについてですね、一部ネットを中心に、やっている旅行の予約サイトなどでは割引の上限を引き下げる動きが出てきて、それに対して、まあ、ネット上などでもですね、どうしてこういうことになってるんだということが出てきておりましたが、赤羽国交大臣は今日の閣議後の会見の中で、予算を追加で事業者に配分するという考えを表明しました。全ての自動車が代金の 35% 分、1人当たり1泊最大で1万4000円分の割引を維持できるようにするということが打ち出されました。まあ、これ使う身からするとその割引が全部効く旅行代理店もあればネットで取ろうとするとそうじゃないところもあるっていうのはこれちょっと釈然としないとタイミングとして、どうなんだということに、まあ、なってしまうと、まあさあさりながらですね、今までであればこれ、いやそうは言ってもだってもうこの会社予算使い切っちゃいましたからということで、なかなかそこに積み増しというのは、できなかったんですけれども、これ批判が出てその翌日にはこうしてすでに、手当てがされるっていうのは、まあ、なかなかのスピード感でやってくるなという感じは一つあります。おそらくですね、これ追加で閣議決定をするなりして予備費から出すという形にはなろうかと思うんですけれども、まあそうは言ってもですね、この予備費をどう出すか、そしてそれが基本的には国会で後からでも承認審議をされなければならないということもあると、まあ官僚としてはいやそんなことでいちいち追加してたらもう持ちませんよというようなことに、まあ今までだったらなっていた可能性があるところなんですが、まあこういうのが政治的な判断で一気にやるというのは、あ、政権が変わったんだなという感じは確かに受けるところであります。まあ一方でですね、これネットでの予約に関してはこの 35% 引きというものがまあ、予算の都合でできなくなったと、まあ、要するに、まあ、これ、まあ、前年のですね、収益だとかから、計算して、各社に配分する予算というのが決まっていたようなんですけれども、まあ、すでにもう店舗型ではなくて、ネットで予約するというところが、優勢になってきていると。まあ、特に国内旅行だったらもうネットで十分だろうという人がこれ増えていることの一つの証左なのかもしれないなということもつくづく思います。確かに店舗型のお店の方が客単価が高いだとかそういうことがあるので、前年の売上で、ベースにして予算を配分すると、ひょっとしたら予算の多くは店舗型のところに行ったのかもしれませんけれども、まあ、この GoTo キャンペーンを特に GoTo トラベルで使おうということになると、まあ、感染のリスクというものに対して、まあ、その見積もりが、多少低いというか、まあ、それでも旅行に行きたいというふうに、考えるとなると、これは、どちらかというと年齢の若い人たちが、中心になると、まあ、確かにですね GoTo トラベル使って旅行をされているという方なんかを見ると、若い人だとか家族連れというのが非常に、まあ、子供連れの方というのが非常に多いという印象もこれあります。まあ、統計上のデータが出てないので印象でしか物を語れないんですが、ただまあ、ご高齢の方は感染リスクが高いということはこの新型コロナウイルス言われてますんで、長距離の移動であるとか、あるいは、飛行機や新幹線に乗るということに対して、リスクを感じるというのはご高齢の方の方が当然多いと思います。そうするとこの GoTo キャンペーンを使うということになると、どちらかというと若年層ということになると、まあこれインセンティブとしてはそういうものが働きますので、世代で考えるとネットの方に傾斜で配分しなければこれ需要をさばくことはできないと、時代は先にすでにこうして変わっていっているということの証左なのかもしれないと、ひょっとしたらそれに対して前年実績で配分するというのがそもそも論として、古い考えだったというようなこと、まあこれも、こういったことの一つ一つの経験がデジタル庁につながっていくのかという社会のありようというものをまざまざと映し出すニュースでもあるなと、私は感じました。 さてそれからですね、総理の外遊についてであります。ベトナムとインドネシア訪問というのは来週に予定されていますが、それとは別にですね、年内に日中韓のサミットというものも毎年これ、やるということで一応は予定されておりまして、そして今年の議長国は韓国ということなんですが、これについてですね、いわゆるその先週の募集校の問題、韓国側は裁判の結果に基づいて、これを対象の、戦時中もあった日本の企業の資産を差し押さえるというようなことをやっていて、これをさらに差し押さえている資産の現金化をしようとすると、このままの手続きでいくとそうなってしまうというところなんですが、これに関してですね、差し押さえそして現金化されないことを保証するように、日本政府側は求めていると。で、この問題について受け入れ可能な措置を講じない限り、菅総理は日中韓の首脳会談出席しないという立場を韓国側に伝えていたことが分かったということで、これ総理の意向を強く踏まえた対応だそうです。もともと官房長官時代にこの問題についてというのは一貫して手掛けていらっしゃったと、そして政権のスポークスマンとしても、様々にいい発信をしていたということもありますので、今更ですねボールは向こう側にある中で、こっちが態度を変えるということはありえないと、ここは原則を貫くというのが、政権の姿勢であるというところのようであります。これは他にもですね、海上自衛隊の航空機に対してミサイル管制レーダーを照射してきたりだとか、上げればキリがないほど説明をされないままに、韓国側が日本側に対して、国際法上も無体なことをしてきていて、でそれを放置しているということがありますので、この辺はですねボールは韓国側にあると、我々は粛々とやっていくという姿勢で、いいんだろうというふうに思います。それから就職氷河期世代を対象にした国家公務員の中途採用の申し込み者数について、人事院が今日ですね数字を出しました。157人の定員のところにですね、予定人数のところに1万飛び943人の応募がありまして、倍率 69.7 倍、ほぼ70倍ということだったようであります。就職氷河期世代、政府の定義では、2003年度までに学校を卒業した人と、これ大学あるいは高卒の場合は高校を卒業ということなんで、年齢の幅というのは、卒業した最終学歴の学校によって、また変わってくるというところはありますけれども、この就職氷河期世代が、ちょうどデフレの真っ只中にあたって、大学を卒業しても職がなく、非正規雇用に甘んじたりとか、あるいは大学院に残ってと、でところが博士まで取っても就職がなかなか見込めないと、ポスドクの形で、期限付きの採用でなんとかしのぐというようなことをこうずっとやってきたというような、スキルアップがなかなかできなかった世代であります。で一方で日本の雇用慣行からいくと、正社員重視というところで、この学卒の正社員での採用時期というのがちょうどデフレに重なったりなんかして、就職が非常に困難だったということになると、そのままボタンが掛け違ったまま人生が進んでいってしまうと、そうした世代、私もその世代の一員でもあるというところでありますが、ここ今まさにですね、この氷河期世代が40代の半ばから後半に差し掛かろうとしていくという、ここで救わないと、これこの今の労働慣行だと、20年から25年ぐらいは働けると、そうするとなんとか、20年から25年ですね、年金など保険料を積み上げれば、なんとかその後も生活ができるだけの手当が出るんではないかというところもありですね、これ本当に最後のチャンスのところなんで、これだけでなく様々な施策を打っていってもらいたいと、折しもコロナ ナでそうでなくても非正規雇用の方々を中心に非常に辛い、雇用状況になっていると。失業率は 3% となっていますが、真っ先に切られるのは女性であったりとか非正規雇用であったりとか若者とこういうところ。二度と氷河期世代を作らない、そして氷河期世代の人たちをさらに深刻な状況に追いやらないというためにも、そうだから3次補正は私早めに出さなきゃいけないというふうに申し上げているわけであります。飯田浩司ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しています。番組ニュースに関してのご意見感想、飯田 TDN@gmail.com までお送りください。明日もぜひお聞きください。以上、飯田浩司でした。